Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crush. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。はい、今イエイって言ってるのは、美味しいトマトの育て方に出演してくれた久保田香織です。
よろしくお願いします。
イエイ
イエイ、また来ましたよ。
元気いいね。
元気ですよ
香織。
はい、
ホームページ見た？美味しいトマトの育て方動画配信しました。
来た、めでたい。
みんな見てくれた？ね、ぜひね、まだ見てない人はぜひ見てください。
この後チェックですよ。
チェックですよ、はい。でですね、今回の放送なんですが、はい、メンバーの一ノ瀬さんの自宅で撮ってます。いや、またね、いい家なのよこれ。
いい家ですね、めっちゃ綺麗です
ね。これなんか天井が吹き抜けになっててね、
匠の技が光ってますよ。そう
でですね、はい、一ノ瀬さんがですね、なんと今、キッチンで鍋作ってます。
もうすぐ出てくるんですか、
この番組中鍋がどんどん出てきます。今箸が置かれてます。
いい収録だ。
いい収録ですよ。
来た。
おっと、一ノ瀬さんが今バランスボールにバランスよく乗っかって鍋を食い始めてます。一ノ瀬危ないよ、ね。はい、そういうわけで、はい、今回ね、香織とね、
はい、
美味しいトマトの育て方、はい、ちょっといろいろ話そう。
そうですね、対談です ね、今日は
対談しましょう。で、ゴールデン的には舞台公演ラジカフェ4も近づいてまいりますし、
そうですね、
そのこともちょっといろいろ話したいと思います。
はい、
それからですね、ラジオドラマ花垂れスナイパー最終話です。
もうついに最終回ですね。
いやーね、これ楽しみだね。
楽しみです。
はい、俺も出てるから。
おー、楽しみ。
前回から出始めたから。こちらも楽しみにしていてください。そして袖触れあって奏でるリズム、人気コーナーでございます。はい、今回、袖触れ大爆発します。よろしくお願いします。楽しみですね。最後まで聞いてね。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ここでメンバー飯塚克美の曲をお送りいたします。かっちゃん、飯塚克美が、やってますバンドグラストーン、こちらの年末のワンマンライブが近づいています。2012年12月29日土曜日、吉祥寺シャッフルとなっております。ぜひこちらも皆さん見に行ってあげてください。飯塚克美で明るめのリズム。ボールクラッシュ飯塚克美で明るめのリズムお届けしました。はい、9月15日に行われました、所沢アートリエっていうイベントでやった、はい、僕らの作品、はい、美味しいトマトの育て方が動画配信されました。イエーイ、よかった本当に。
配信ですね。ね、
いやでも、ぶっちゃけですね、はい、この収録の前に、一ノ瀬さん家で映像ね作ってくれた一ノ瀬さんの家で作品見ました。
見ましたね。
ね、はい、香りはどうだった？作品を見て何が残った？
そうですね、うん、やっぱりその作る側からまず言ってしまうと、うん、今回の芝居って、うん、もうリアルにとことんこだわってるじゃないですか。
こだわったね。
その芝居だけじゃなくて、うん、リアルな古民家っていう、うん、生のセットでやるっていうこととかもあったし、うんうんうん、やっぱりこの何ですか、映像配信っていう形の皆さんに伝えるっていうのがすごく合ってるなっていうのは見てすごく感じましたね。
なるほどね、はい、やっぱり、今回はね、そのコロットっていうあそこの古民家、
はい、
要はあのセットだよ ね、
そうですね、
あの素敵なセットがありきの、はい、脚本だし、キャスティングだったし、
うん、お鍋が
それで今一ノ瀬さんがですね、一生懸命作ってくれた鍋が届きました。
美味しそうですね。
うまいですね。ちょっと食べてみましょう。
はい、
一ノ瀬さんね、ありがとう。
いただきます。
ちょっと食べていい？ちょっと食べながら行こう。
食べますね。
ちょっとね、いやだからこういうさ、今これ鍋でさ、じゃがいもとか入っててさ、今回ね、うんうん、そういう話でさ、やっぱりね、こう作家としてはさ、なんていうの、今多いじゃないですか。
多いですね。
都会で働いてる人とかさ、
はい、
なんていうのかな、みんな何か言いたいんだよ。
うん、
でも言えないんだよ今の世の中。我慢してたりとか。こう本当は辛いってね、
抱えちゃってますね、みんな
言いたいんだけど、そう言えない環境があるっていうのは現実であって、
そうですね、
だから今ほらやっぱりいろいろとテレビとか見てるとさ、若い人たちが田舎で暮らしたりとかさ、
はい、
ね、多いじゃんそういうの、
多いです、ね、
そういう傾向になってるわけじゃない、
はい、
やっぱりちょっとそれを僕は描いたんですよね。
うん、
食べてみて。食べました。美味しいです。キャベツがすごい柔らかく煮てあって、
あー、
うまいですよ。
うまいよ。
塩ちゃんこどう？
これ塩ちゃんこなんですね。めっちゃ美味しい。
ごっつぁんです、これ。
ごっつぁんですね。
あー、これ何？このベーコンみたいな、マサトのベーコン手作り？え、ベーコン？
コストコの。
あ、コストコのやつね。
肉もうまいですよ。
いやいやいやいや。これほんといいね、今日の収録。
いいですね。
ほんとにいいですよ。いや、まあね、そういう、思いがあって、
はい、
僕は今回の作品を作りました、うん、ね、
はい、
で、今回香りをね、ゆうなに僕はキャスティングしたんです、
うん、
まあ、ゆうなちゃんやってどうだった？
そうですね、ゆうな、ん、は最初脚本もらった時にすごいやっぱり意志の強い子だなっていうのは感じてて、あの旦那の新一くんとかも、うん、やっぱちょっとどことなく頼りないところがあったりとか、お兄ちゃんはもう気ままに自分のやりたか
ったって、お兄ちゃん超悪人だからな。髪引っ張ってな。
そうですよ、ポッと出てってなんか帰ってきて、
すごいねお兄ちゃんね。
そうですよ、遺産がどうの言ってるし、
別れた奥さん、まあ要はね、
DV ですね、
しててとか、そうね、まあ、うん、だからゆうなちゃんがそういうほら、まあ、お兄ちゃんがさ、
はい、
ああいう現実に、まあ、あんま言いたくないけどさ、
はい、
ニュース見ると多いじゃんか、信じられないっていうか、
多いです ね、
なんで奥さんに手出すのかとかさ、うん、やっぱそういう会社を辞めたりとか手出していろいろね、金のことばっか考えてとか、うん、
でもあのお兄ちゃんってやっぱりどこか罪悪感があったりとか、うん、おばあちゃんの死に目に会えなかったことを絶対後悔してるじゃないですか。
してるね。
それがあの最後の襖をバッて閉めるシーンに出てるじゃないですか、
うんうん、出てる。
私はその映像になった作品を実際に見て、うん、やっぱりあのシーンがすごく印象に残るんですよね。あの襖を閉めて、
ね、
お兄ちゃんが泣きそうな顔になるシーンがやっぱりジーンとくるから、
うんうんうんうん、
そこを中野さんがうまく表現してくれたんじゃないかなって。
まあだからどんな人でもやっぱり誰かが絶対自分のことを愛してて、
はい、
うん、思われてるんだよ、
ね、
絶対に。だそれがそれも見えなくなってしまった時に、うん、なんかこう人間ってダメになっちゃうのかなみたいな感じがあるんだけど、だからあのお兄ちゃんは救われたよね。
そうですね、
うん、そのおばあちゃんの手紙で。
う
ん、でもね、実際ね、みんな絶対そういうのあると思うんだよね、
うん、
うん、っていうのをやっぱり、うん、 表現したかったのかなとか、なんか格好つけちゃうとね、うん、なんか思うんだよね。
ぜひそれを見てくれた方に感じてほしいですね。
ねえ、でも香織はね、役者じゃないんだよみんな。
実はこれまだ役者2回目っていう。
でもやっぱり別に演技力とかそういうのも大事なんだけれども、うん、それよりもやっぱり自分がユーナという書いた、嘘のさ、なんつーの、
はい、
こんな人いるわけないじゃんか実際には。でもやっぱりなんだろうな、なんかそのうちに秘めた、優しさとか、うん、そういうものがねあったんだよね。ユーナちゃんのその同じもの持ってるかなと思ったんだよね。うちに秘めた優しさとか辛さとか耐えるんだけど、でも芯が強いっていうところ、そこは、やってくれるかなっていうのは僕は感じました。
ありがとうございます。
うん、印象に残ったシーンある？
印象に残ったシーンは、うん、さっきのやっぱりお兄ちゃんがドアバッて閉めるところが印象に残ったのと、うんうんうん、あとは、うん、そうですね、トマトを最後にお兄ちゃんに渡しておいしいよっていうシーンがやっぱり自分の絡みの中では一番、
なるほどね、
あそこで、うん、もう今までのはなしよっていう和解というか、いい、ね、気持ちが通じたというか。
俺はね、あの福原くんのメガネだね。
メガネ。
いや、なんかメガネ、いいメガネしてるなみたいな。
まあ、はい、あの役に合わせたメガネですよね。
なんで皆さんぜひですね、この美味しいトマトの育て方、もういつでも見れますから。
はい、ぜひ見てください
。もう何回も見てください。はい。
はい。
はい。はい、なんかあれでしょ、これ俺に話があるんでしょ。
そうですよ、うん、ラジカフェ4もうすぐじゃないですか。
そうね、そうね、2月の、90。
そうですよ、私聞きたいことがあるんです。
はい、
ズバリズバリ、うん、キャストは誰出るんですか？
ズバリだね。
ズバリですよ。いや、だってリスナーの人たちも知りたいですよ、ここは。
言えません。
まさか
の、まだ言えません、まさかのです。まあ、ただ言ってしまうと、はい、もう何名かは決まってます。ただまあ全員決まってなくて、
はい、
まあ10名から15人、出演します。
はい、ではではでは、ラジカフェ4のテーマって何ですか、うん、今回は
テーマ、
はい、前回は食だったじゃないですか、
うんうん
うん、で4にあたって今度は何がテーマみたいなってありますか？
鍋だね。
今出てきたからじゃないですか。
まあ、あのホームページのね、ニュースページ、あのホームページニュースページ見ていただくと、はい、載ってるんですけど、まあ、バレンタインなんですよ。
ちょうどその時期ですね。
そうで、あの今回の公演っていうのが、デパートのね、百貨店の、はい、西武百貨店の上の劇場であるので、
はい、
やっぱりこうその時期ってバレンタイン商戦でこう賑わってると思うんですよね。だからやっぱりこうバレンタインがテーマかな。でなんだろうね、今回まだ言えないんだけどさ。でもやっぱり最終的には温かい作品、
はい、
うん、笑えて温かい作品っていうものを目指したいね。
お
ー、うん、
温かい作品、
そうだね。でやっぱり若さ、
うん、
うん、ラジカフェって、なんだろう、みんなから言われるんだけど、なんか再現 VTR みたいだねみたいな構成なのよ。要は短編を続けてやるんだけど、でもテーマはね、やっぱり若い、今の若者の原動力みたいなものが、
力強さみたいな、
そうそうそうそうそう、その思いによって人を助けられるとか、
い
い、ね、やっぱそういうのを描きたいなと思ってる。でバレンタインだからやっぱり恋愛っていうのは重要じゃないですか。
はい、それは見たいですね、ぜひ。
ただ決まってることが、メンバーの千葉さん、
はい、
あのラジカフェでね、エネミーっていう黒人の役をやってるんですが、ちょっと、楽しみにしててください。エネミー楽しみにしててください。
まずエネミーさん出るってのはここで分かりましたね。
はい、楽しみにしてください。楽しみです
ね。
はい、それ以上は言えません。
分かりました、はい、ありがとうございます。
は
い、
他は、
他はそうですね、うん、脚本ってどうやって考えるんですか？
それと香織にも逆に質問するけど、
はい、
曲とか作詞するじゃない、
はい、
ね、音楽作るわけでいつ作詞するの？
まあなんかよく言うあれですけど、言葉が降ってくるじゃないですけど、なんかプッて来る瞬間があるんですよね。あの考えてても浮かばないのに、うん、なんか何も考えてない瞬間にふって降りてきて、うん、ほにゃほにゃほにゃみたいな言葉とかメロディーとかが降りてきて、 あこれはいいみたいのがあって、ね、そこから広げていくパターンみたいな。
だ俺もどっちかというとネタ帳を控えとくタイプじゃないんだよ、はいはい、俺ね結構やっぱね人のね舞台見てるとき一番思いつく
あでもそれ分かります。
最悪なんだけど。
分かりますそれ
ね、最悪なんだけど。
私もライブ見てよ、一撃受けます。
そうですよね、ライブの小劇場とかで見てると一番思いつくやりたいことが、
うん、脳が活性化するんじゃないですか。
活性化されるんだろうね。
そうですよね、
負けちゃいかんみたいなさそういうのもあるじゃん。
ありますあります。
うん、やっぱそういう時に思いつくし、はい、で思いついたら俺は早い、すぐ書いちゃう。う
らやましい、うん、
いやいや早いよ、あっという間に書くよ。
へえ、よく書けますよね。
あの基本的に俺妄想族だから妄想ばっかしてるでもそうだよ、脚本家なんて妄想ばっかしてるよ。そうじゃないと書けない。
なるほど、
うん、だね。なのでやっぱりこう妄想できる豊かな時間を作る努力はしてるよ、う
んうんうん、
頑張ってる。
すごいですね、大事ですね。そこ
大事ですよ、
大事ですね、
はい。
じゃあ最後に一個聞きたいんですけど、うん、今回大舞台じゃないですか。いつもと違う小劇場とかじゃなくて、うん、大舞台でやるにあたって見どころみたいなのありますか、う
ん、見どころ、
はい。
ね、難しいんだけどこれごめんなさいね、これ変わっちゃったらごめんなさい、はい、俺の中ではちょっとミュージカルっぽいことやりたい。
おー、新しいですね、ミュージカル。
なんだろう、これごめんなさいね、見てない人は申し訳ないんですけど、はい、映画とかでやったモテキ、モテキっていうモテない、はい、そう、モテない男をね、ダンスとか入ってるのよ、
うんうんうん、
そう、パフュームとかでモテないのをこううまくこう表現するわけ。エンターテインメントっぽく、はいはいはい、わざとらしく大げさに、そういうのをやりたい。
お
ー、うん、そうそうそうそう、やっぱりこうね、30超えてもこう結婚ができなくて、チョコレートをね渡せない、モテない、女の子が、チョコレートをね好きな人にねあげるために大作戦を行うわけですよ。その時にこうなんかね、出演者全員でねダンスしたりとか、
はい、
そういうのをやりたいかな。うん、
いいですね。
でもその中でもやっぱりゴールデンが大切にしているさ、
はい、
こうあったかい話を伝えるっていうことは確実にやりたいなと思ってます。
だ
から別にあんま大舞台とかそういうね、ちっちゃい舞台とかあんまこだわらず、
せず、はい、
ただミュージカルはやりたいせっかくだし。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、なわけでね、皆さんぜひラジカフェ楽しみにしてください。はい、
ゴールデンラジオ劇場花垂れスナイパー最終話。声の出演、藤子、森立子、男、中澤博之、ナレーション、一ノ瀬一太でお送りいたします。前回、荷下ろしはじめと名乗る男が藤子の前に現れた。藤子の知っている荷下ろしはじめとは似ても似つかない形相の男である。藤子とその男は店内で話をしていた。
もう一度聞いていいかしら。
はい。
あなたも荷下ろしはじめなの？
私がです。
それなら聞くけど、私が半年間もの間一緒にいたあいつは？
彼ですか。今頃刑務所の中です。
何それ。
あなたの人を見る目は素晴らしいですね。
どういうこと？
正解、彼は万引きの常習犯ですよ。
うっそ。
協力してほしいと言ったら喜んで引き受けてくれました。
協力って言うけど、あなた
荷下ろしはじめです。
荷下ろしさん、あなたは何者なんです？
免許証を見せれば信じてくれます？
そうね、いやダメよ、偽造してるはずよ。
そうですか。でしたら私こういうものです。
警察？
男は警察手帳を広げた。
彼には極秘に潜入してあなたの身辺調査をしてもらいました。
そりゃ間違いなくあなたに協力するわよね。
真面目に調査書を書いてくれました。
用が済んだら刑務所に送られるなんてよっぽどついてないわね。
半年間もこの町で過ごせたんだから彼にとってもラッキーだったと思いますよ。
ちょっと待ってよ、私は依頼されて荷下ろし、あの万引きバカ野郎に近づいたのよ。
そうみたいですね。
それならどうして。まさか。
よくあることなんです。ヤクザや探偵、そしてスナイパーも警察とみんなつながっているんです。あなたの上司も私が調査をしたいって言ったら丁寧にあの万引きバカ野郎ですか、紹介してもらってあなたを知ることができました。
何なのよあんたら。
よくあることなんです。本当。
藤子は出口に向かって歩き出した。
先ほど殺しに行くとかなんとか言ってましたよね。
どいて。
今から紅林代議士を殺害しに行くんですか。
どいてよ。
親友を殺されたからですか。
いいからどいてって。
藤子は荷下ろしに銃口を向けた。
さっきから何なのよ。急に来て自分が荷下ろし始めだって言うし、何が本当のことなのよ。言わないと撃つわよ。
わかりました。
ハローワークに行くことを仕組んだのはあなたなの。
正解。
泣き虫で小心者で奥さんが入院してて、でも憎めないやつで、まあ私にとってはいいやつだったりした。そんなあいつは荷下ろしはじめという名前ではないの。
半分正解。
何が半分間違いなのよ。
彼は結婚していない。
そんなこと。
私が結婚してます。入院してるのは私の妻です。
そう。
今日はあなたを捕まえに来たんじゃありません。
警察なのに。
はい、私は警察官です。だからこそあなたの本当の姿を確信するまでは会うことは許されなかったんです。
会うぐらいならできたはずよね。
いえ、あなたは立派なスナイパーだ。
放たれよ。もっとすごいスナイパーはいくらでもいるわ。
本当に悪い人間かどうかはすぐわかります。私はあなたよりも見抜く力はあります。
私はどんな人に見えるのかしらね。一体
悪い人ではないですよね。
ありがとう。
妹に会いたくないですか。
何言ってるの。
唯一たった一人の妹。
知らないわよ。
この先数年も持たないと医者から告げられた日に、初めてお姉さんがいることを妻から聞きました。この病気のことをいち早く伝えようと思い調べてみたところ、
スナイパーだった。
驚きました。
もういいかしら。
まだです。
私は今から大事な仕事をしなければならないの。
妻のためにもやめてください。
どいて。
お願いします。
警察官が私に頭下げるんだ。
そんな言い方ってあります。
ずっとスナイパーとして生きてきたんだからしょうがないでしょ。
藤子は荷下ろしの横を通り過ぎ出口へと向かった。
死んじゃうかもしれないんですよ。最後ぐらい会ってやってくださいよ。お姉さん、お願いします。
藤子は振り返ることもなく店を出て行った。それから5年後。
あれ、まだ来てないんですか。真っ先にここに来ると思ったんだけどな。それにしても5年って早いですよね。確か首相が変わって半年でしたっけ。あれ、もう1年過ぎてます。支持率下がり続けてるよな。紅林首相ってこの先どうなるんですかね。聞いてます。
マスターはいつにも増して 笑顔でグラスを磨いていた。
マスター、見てくださいよ。あれ、宮北とか思ってます？いつ見てもいい写真でしょ。ほら見てよ、この病室でのこの笑顔、最高の姉妹なんだよな。やっぱり悪い人ではなかったんだよな。待ってたよ。
ゴールデンラジオ劇場花垂れスナイパー最終話。声の出演、藤子、森律子、荷下ろしはじめ、中澤博之。脚本ナレーションを私、一ノ瀬一太でお送りしました。袖触れ合って奏でるリズム。人生にはさまざまなシチュエーションがあり、それに見合った BGM が存在する。ドラマのようなキスをするとき、ゴールデンボールクラッシュの映像作家一ノ瀬一太がスキマスイッチに似てると気づいたとき、
似てる。
ゴールデンボールクラッシュの映像作家一ノ瀬一太が長谷博士に似てるとさらに分かったとき、
本人でしょ。
さあ BGM を奏でよう。袖触れ合って奏でるリズム。
イエーイ。はい、始まりました。袖振って奏でるリズムね、一ノ瀬さん。
はい、鍋美味しかったですか？
美味しかったってか。
美味しかったです。
ありがとうございます、ね、
ハセそっくりだね。
似てない似てない似てない似てない。
本当にね、これリスナーのみんな、これね、いろいろ調べて検索してください。ハセヒロシってそうそう写真出てくるのでそっくりなので。はい、
はい、
そういうわけで、スキマスイッチにも似てるね。
似てますね。
あのスキマスイッチのピアノの方でしょ。
ピアノの方
似てる。はい、こちらも検索してみてください。はい、そういうわけで、人気コーナー袖触れ合って奏でるリズムね、香りも大好きでしょ。
好きですよ。
ねえ、はい、もう早速やっていきたいと思います。
お願いします。
はい、では前回の、対象作品からですね。はい、ラジオネーム日雇いバイト君、自分が恥ずかしい、自分恥ずかしい話、35歳独身、結婚もしておらず日雇いバイトで生活をしております。仕事がなく夕方まで寝ていました。ふと今日は毎月15日のスーパーの特売日に気づいたんです。その時の私に流れた BGM。
ダメだよね。
ダメダメ
特売のためにダメダメダメ。
はい、これが前回の対象作品ですね。いいね、このシャウトのこうなんかいいよね、夜空に消えていく感じ、声がね。うーん、15の夜
熱い叫びがいいですね。
はい、はい、じゃあ、今回のネタですね、いってみましょう。
はい、
ラジオネーム、ロールちゃん。
おー、かわいらしい。
ゴールデンボールクラッシュの皆さん、はじめまして。毎月末いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
これ男ですね。
男でした
私の友達の失態です。
はい、
僕の友達は奥さんがいるにもかかわらず10歳年下の20代後半の女性と浮気してます。
あ、
彼女には自分は未婚だと嘘をつき続けています。ぶっちゃけ最悪なやつです彼が初めてラブホテルに連れ込んだ時、ホテルに回転ベッドがあったようです。懐かしい回転ベッドの心浮かれ彼女がシャワーを浴びてる間、回転ベッドに乗っかり喜びのダンスをした時です。なんだバカじゃない回る回転ベッドの上でバランスを崩し地面に後頭部から落下。ラブホテルの天井を見る彼に、この BGM が流れたみたいなんです。
回る回るよ、時代は回る喜び悲しみ繰り返し。
はい、今のは中島みゆきさんで時代ですね。
ちょっと何いい歌なのに。
いやいや、ロールちゃんに言ってくれよ俺に言うなよ、ね、
いい声してるね。
でもこれさ、うん、深いよね。
どういうこと。
いやいや、だってあれでしょ、
要はこの文章を見ると
回転ベッドが
ベッドから落ちて、うん、要は後頭部打って要は天井が回ってるってことでしょ。
なるほどね。回転ベッドじゃないんだよ。
ううで、で横で回転ベッドがあの寂しく回ってるんだよ。
本当に
で喜びも悲しみを繰り返しでしょ、うん、なんかすごい深くね。
ロールちゃんすごいね
そこまで考えてたんですかね。
浮気してさ、やっぱ彼女とこうね、うん、要は一発やれるわけでしょ、そう喜びでしょ、うんうん、でもほら浮気っていけない悲しみでしょ、うん、でそのなんか回転ベッドが誰も乗ってないのに回っていると、これ深いよ。
すごいね。
すごいよ。
考えてるのか。
いやいやいや、俺は今聞いてちょっと思ったけどね、うん、こう作家としてはこのシチュエーションをぜひ描きたいなと思っております。はい、次いってみましょう、はい、ラジオネームイソップさん、あ出た、
来ました、ね、ました
イソップ来ました。
最後の最後に持ってきましたね、
はい、年末のグランドチャンピオン大会が近づいております。あ一向に大賞に選ばれず焦っているイソップです
そうね、いつもねダメなんでね
、袖振れのネタを探しに西武ドームに行った時の話でした
ネタを探しに違う
まさかのですかねこれ、うん、その日に西武ライオンズは快勝、うん、ヒーローインタビューに渡辺監督、もうお分かりでしょう客席のファンに深々と帽子 を取った時、西武ドームに稲葉さんのシャウトが響き渡りました。輝く瞬間鮮やかにすごいね、もう失礼だよこれ。
もう渡辺監督こればっかじゃない
またこのねビーズの稲葉さんのシャウトがいいです ね、うん、ね今のはビーズでコーリングということでね、いやどう香り、
あの渡辺監督って、うん、あの私野球ぶちなんですけど、うん、あの後頭部が輝いてらっしゃる方ですよねあの前回のラジカフェの時も
前もね
前もあ全体的に
前もね、そうそうそうそう、はいはい、まあ要はあの撮った時に、ね、帽子にね普段帽子の方が多いのよ、う
ん、はい、
で撮った瞬間にあれって思うわけ。
あ、
うん、今も帽子撮った瞬間にだから水稲葉さんのあれ、歌が流れたっていうネタだね。
あ前回のラジカフェの時も、うん、あの、うん、ライジングさんしてる人ですよね
ひどいわけよね本当すいません、僕あの西武ライオンズ大好きでございます。監督頑張ってください来年優勝しましょうね。来年日本一ですかっちゃん。
はい、
はい、かっちゃん、
はい、
今回この2つの作品、うん、ハゲネタと中島みゆきですね、はい、から、選んでください、
はい、
ね、どうですか
ウソップさん。
ああ、イソップさん来ましたね。
切羽詰まってますね。
切羽詰まってますね
パクリネタですね
パクったからなこいつ
本当ですね。でもちゃんとビーズは入れてくるんですね。
そうだね
いやーね、本当にかけてるんですねこれに。
かけてんだね。
そっか、わかりました、決めました、うん、
はい、
今回、はい、本当に素晴らしい作品をありがとうございます、はい、ロールちゃんの中島みゆきでお願いします
はい、決まりました、ロールちゃんおめでとうございます。というわけで、袖振り当て奏でるリズムたくさんのネタをお待ちしております、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp、たくさんのネタをお待ちしております。はい、エンディングの時間が来ちゃいました。
早いです。
早いですね、これね。
早いですよ。
うわー、もうね、香りがね、もうね、今すごい俺のこと好きなんじゃねえかって。
勘違い勘違い、
いやいやいや、
見てない見てない、そんな目では見てなかった
いやいや、もうね、袖振り合って奏でるリズムも面白かったね。
面白かったね。
ね、あのグランドチャンピオン大会までもう少しなのでネタください、お願いします。ということで、美味しいトマトの育て方、
はい、
こちら動画配信ぜひみんなあのたくさんの友達に伝えてくれ、
見てください、ね、友達とかね、
本当に
家族とかね、
秋の夜長に、ね、だってこれ朝見る感じじゃないでしょ、
夜だね
夜なのでぜひですね、もうね、家族にいるお父さんお母さん、ね、彼女彼氏、もういろんな人に見せてください、お願いします。ということで、ゴールデンボールクラッシュの次回公演ラジカフェ4も、はい、よろしくお願いいたします。2013年、2月の9日土曜日、10日日曜日、2日間3ステージになります。詳細は、来月中に出たらいいなと思っております
やってください。
はい、でも伝えます。
はい、
はい、 そういうわけで皆さんにお伝えしますのでよろしくお願いいたします。はい、番組のね感想とか、美味しいトマトの育て方動画配信の感想とかお待ちしております。はい、メールアドレスもう一回言っとこうかな、gbc@qs.oops.jp、
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。はい、一ノ瀬さん、はい、鍋今日ご一緒様でした。
美味しかったです。
どうでした、美味しい鍋はどうでした
いやなんかね、俺らがね収録で喋ってる間 ね、
そう
こ
う
ね見えんだよなんか視線のこう視界の隅にあの包丁をこう包丁さばきをしている一ノ瀬さんが、
よかった、
いや美味しかったです。
じゃあ次はキムチ鍋かな。
ありがとうございます。はい、もうそういうわけでね、
はい、
ぜひ、皆さん鍋をいっぱい食べましょう
寒くなりますからね。
そしてラジカフェを、たくさん聞いてください、お願いします。今回のお相手、ゴールデンボールクラッシュ主催中澤と
一ノ瀬一太と
久保田香織と
飯塚克美でした。
はい、せーの、
バイバーイ。
一ノ瀬さんおかわりー。